長い長い回り道のように見えたあなたの歩みも、何一つ無駄でなかったことをあなたはこれから知るようになります。無駄な時を過ごしたと思ったその年月が神の手の中で全て益になっていくのをあなたは見て驚くでしょう。十字架の恵みはあなたが思うよりも深く大きい。復活の力はあなたの思うよりもはるかに強く、計り知れないことをあなたはその中で知っていきます。愛する子よ、終わったことではなく今私に従ってきなさい。今あなたが心をそぎ出して私に祈り、そして霊と誠を持って今あなたが礼拝を捧げていくとき、あなたの人生にされたすべてのことは益となって働いていきます。遠回りに見えたその道のすべてが私の手の中で祝福のための備えとなって生かされていくでしょう。あなたが悲しみの涙を流したその場所が喜びのあふれる泉の場所となります。あなたにとって呪いと思われたその場所が神の愛のモニュメントが立つところとなると主を教えます。私には不可能がありません。あなたは私を礼拝し、そして私に祈り、そして私と共に歩むとき、私は確かにすべてのことを働かせて益とし、あなたの人生のすべてを祝福に変えていこうと主は仰せられます。
この恵みが、神の恵みがあなたを取り囲むと主は言われます。この後はこの恵みの中で逆らい同士でした。しかし私はあなたをこの守り続け導いてきたと主は言われます。この身からの教会の恵み、この教会に満ち満ちているキリストの恵み、この恵みの中にあなたはとどまり続けていきなさい。これからの終わりの時代、闇の時代にあって、私はあなたを守り、あなたの家族を守り、あなたの人生をこの恵みによって守ろうと主は言われます。
もはや時が延ばされることはありません。私の言葉は私が言い送った通りに成就していきます。あなた方はこれから私の言葉の真実をすでに見てきましたが、もっと豊かに、もっと大きく見ていくだろうと称しています。愛する子よ、どっちつかずであってはいけません。あなたの心を神様に定め、永遠に向けてあなたの土台を置きなさい。やがて消えていく虚しいものにあなたが土台を置いていくとき、あなたは後の日に歯ぎしりして痛み、そして後悔するでしょう。永遠に価値あることのためにあなたの歌をしっかりと据え、そして私の導きの中を歩んでいきなさい。あなたは永遠に残る祝福の中をこれから歩むようになります。私はあなたを通して多くの人々に私の真実を、私の愛と恵みを表していこうと主は恐れます。この多くのマイナスがむしろ多くの人々への希望となっていくのを見て、あなたは驚くようになると主は恐れます。あなたの声は届いてる。あなたのことを愛してる。あなたの痛み知っている。重荷を下ろして共に歩こう。大きな大きな温かい愛で私はあなたを愛してる。私はあなたのそばにいる。私があなたと共に歩こう。Oh, you know
私はあなたのそばにいる。私があなたと共にある。大きな
神の言葉をしっかりと心に刻んで、神の言葉をしっかりと心に留めなさい。右から入ってきた神の言葉を左の耳から出してはいけません。神の言葉はあなたの人生を支え、神の言葉はあなたの人生に勝利と恵みをもたらしてきます。人々の言葉はあなたの人生をある時は助けますが、多くの場合破壊し、混乱させます。どんなに善意からの言葉でも、多くの場合、混乱をもたらすことがあります。愛する子よ、人の言葉ではなく、神の言葉をあなたの心に刻み、神の言葉をあなたの心にしっかりと据えなさい。その時あなたの身は確かなものになり、揺るがないものになってくると主はおっしゃいます。問題は許されるでしょう。困難も許されてきます。しかし神の言葉がある時、あなたはその問題の戦中で神の勝利を見、困難の戦中で神の平安を受けると主はおっしゃいます。愛する子よ、私の言葉を受け、私の言葉を心の中にしっかりと据え、刻みなさい。その言葉はあなたを正しく導き、祝福へと、勝利へと導くと主はおっしゃいます。
確かにこの命のパンである神の言葉に触れ続けていきなさいと主は言われます。この今日、この今日というこの日から、この方々は神の言葉に触れ続ける習慣を、この生活のただ中に取り入れていきなさい。私は私の言葉を持って、あなたを守り、この立て上げ、強くする投資は言われます。
逃げ出したくなることがあります。あなたの置かれている場所、学校、職場、家庭、教会、あなたは逃げ出したくなることがあります。愛する子よ、私はそれを知っている。そしてあなたが逃げ出したくなる気持ちも知っている。愛する子よ、しかし逃げ出していくとき、あなたはひととき楽になりますが、もっと大きな苦しみを、もっと大きな痛みを担うことを、実はあなた自身が知っている。愛する子よ、恐れてはいけません。私に求めなさい。私にすがりなさい。私があなたと共に行こう。私があなたと共に戦い、そして私が戦っていこうと主は教えます。この困難は、あなたにとっては後に大きな祝福と勝利をもたらすものとなります。再び、あなたはしっかりと私が与えた場所に私と共に進みなさい。私が戦い、私が勝利を与えます。誰かが理解してくれるわけではありません。誰かに分かってもらおうと思うとき、あなたは失望し、傷んできたことを私は知っている。しかしこれを私は知っている。私はあなたのことをあなた以上に知り、あなた以上に理解している。その私と共に行きなさい。私はあなたを支え、あなたを励まし、そしてあなたと共に戦おう。私はあなたの内側にもっと大きな力と恵みを注いでいくと、主は仰せられます。
よ、私はすべてを新しくする。もう
しもなく悲しみ叫びもない、新しい
地が
この地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。ことは成就した、ことは成就した。見よ、私は全てを新しくする。もはや死もなく苦しみ叫びもない、新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。ことは成就した、ことは成就した。新しい霊と新しい命、この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってください。ことは成就した。愛する天のお父様、シエスキリストの皆を褒めたたえます。イエス様が聖霊様が今ここにいてくださることをありがとうございます。今日つわいだ一人一人ありがとうございます。また予言の言葉ありがとうございます。聖霊の主のご臨在をありがとうございます。特別賛美を心から感謝いたします。また天のお父様、今日つわいないでいる人一人をも感謝いたします。またあなたはすでに牧会しておられる、あなたのあふれるたくさんの民を心からありがとうございます。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して語り、私たちを励まし慰め、この朝必要な神様からの言葉を与えてくださって、どうぞ私のうちに信仰を立て上げてくださり、あなたが用意されている祝福と勝利を豊かに見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も平気であります。主をどうぞ語りください。上からの知恵と聞き取りを届けを持って、聖霊ご自身が導いてください。主に期待いたします。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私のために10時間かかり1回目の私に期待しながら御言葉に行きたいと思います。こっち止めてくれますかね、はい、先週ですね、いくつか嬉しいことがありました。それはですね、話したかもしれませんが、先々週ですね、ラジオのですね、殉教祭が終わった直後ですね、ラジオで、いつも手紙をくださる方いらっしゃるんですけれども、それとは違う全く新しい方から手紙が来たんですね。それがこの方なんですけれども、上小島に住んでらっしゃる M さんという男の方なんですけれども、その方がね、ハガキをくれたんですね。でそこに、天略、ユダヤ、木原誠様、純子様って書いてあったんですね。ユダヤって書いてあったんですね。私の、言葉はちょっと聞きづらかったのかもしれませんけどね。だから精神病にかかっていて、長期入院中で、だけど、この番組を、去年の暮れぐらいから知って、 随分暗い気持ちが明るくなったってね、末永く続けてくださいって書いてあったんですね。で、まあ、ラジオで言ったんですね、ユダヤじゃなくてイダヤなんですって言ってね、そしたらまたすぐ電話、ハガキをくださったんですね。これは9日です。前のやつはですね、9日で、今度は16日付ですけれども、前略イデア、今度はイデアとちゃんと書いてあります。イデア、木原誠様、純子様、番組でハガキを読んでいただきありがとうございました。私は今年の1月27日に43歳になりました。T さんと偶然ですが、同じ誕生日です。T さんってのはいつもハガキをくださっている方ですね。肉体的には、若いのですが、いろいろなアレルギーや対人恐怖症、そして孤独等で心の病となってしまい、昨年3月より、ある病院が書いてあります。伏せておきますけども、ある病院というところに入院しています。一生入院かもしれないと絶望的になっていた時に、この番組に出会い、元気をいただいています。もし元気になって退院できたら、教会に足を運んでみたいと思います。そしてゴスペルの素晴らしさを実感したいと思います。いつの日か必ず実現することができればいいなと、夢を持って、希望を持って病気に打ち勝っていきたいと思います。ありがとうございましたって書いてあるんですね。まあ、彼はもう一生、退院できないと思ったんですけども、番組で会ってそういうふうに思いになったということを、まあ、書いてくださったんですね。本当に嬉しく思います。で、そのハガキを読んでですね、まあ、あなたは大丈夫だよって曲を流したんですけど、その時に私の妻が言ったんですね、今日はちょっとお休みしていますけども、ね、お休みしている方のことのことを言ったんですね。で、何かというと、R 君ですね。まあ、もう全国に行くから、ってか、インターネットに流すから名前伏せますけど、彼が、入院した時にですね、原爆病院で入院してたんですけれども、その時に、絶対治るはずがなかった彼が奇跡的に癒されて、で、そのことのね、ことをね、話したらどうですかって言われたんでね、まあ、言ったんですけれども、もう皆さんご存知のように、2003年だったそうですけども、2003年に、彼は、病気になりました。何だったっけ、なんとか性、再生不良性貧血。合ってますよね。合ってますよね。っていう難病です。で、これは滅多にない病気で、だから、ものすごい医療費がいるんですけど、ちょっと特殊な病気なんで負担してくださったそうですね。そして、まあ、研究の対象になるんでしょうかね。とにかく、だってね、原爆病院の無菌室にいたわけです、彼は。で、無菌室で、日本に来てまだほんの数月しか経ってないのに、いきなり病気になって、原爆病院の無菌室に行ったと。で、血液が白血球も赤血球も血小板もヨログビンも極端に少なくなって、で、血液交換をしなきゃいけなくなったんですけどもね。それでお兄さんに、中国にいるお兄さんに連絡を取って必要ということになったけど、調べてもらったら合わないということで血液交換もできなくなったわけですね。で、もう絶望的になった時に変えられました。長さんですね。長さんが、もう帰られましたけどね。帰られました長さんがその頃いて、日本人だから、日本に来てるから、日本の携帯をどっち持ってたんですけど、日本語でですね。日本語で、あなたを救えるのは神様しかいません。神様を信じますかってメールを送ったんですね。で、神様必ずあなたを助けてくれます。だ、彼はまだ会ったこともその時なかったんですけど、まあ、留学生同士だからですね。もう、すがるような気持ちでね、メールを返してきた。で、その時は1日に10分しか面会はできなかったんです。全員足して。で、2人までしか面会しちゃいけなくて、2人足しても10分以内だったんですね。で、その時に、まあ、行かれて、そして、話をしたりとですね。そして、エス様を信じるってことを言われたんですね。私たちは、7月末か8月の頭に行ったと思います。妻とですね。で、マスクして、なんか、こう、顔、服着てですね、白い服着て、で、手を洗った上で手袋したのかな。なんか、とにかく、すごい厳重にしていきましたね。で、10分間って言われたんで、10分だけだったんですね。で、後で聞いたらですね、私たちの話した日本語は、実は何一つわからなかったそうです。ところが、祈った時に、すごい精霊が働かれたんですね。で、40度の熱が1週間以上ずっと続いていて、お医者さんに言ったそうですね。なんとかならないですかって言ったお医者さんがですね、もうやるべきことは全部やりましたと。ね。あとは、待つしかありませんって言われたんですね。そして、もう何もお医者さんは手の内がなかったんですね。ところが、そこで祈った時にですね、いきなり37度9分まで落ちたんですね。まあ、40度ずっとだったからですね、まあ、1度1分しか落ちないって言うかもしれないけど、まあ、37度9分まで、もっと落ちたのかな。37度ぐらいまで落ちたんですね。そして、その後、ぐんぐん下がっていって、いわゆる平熱まで落ちてしまったんですね。それはね。で、 そこから彼はですね、すごい神様に期待を持ち始めたんですね。それでその後私は行けなかったんですけど、妻と山本さんが行って洗礼を授けたんです。でなぜ授けたかというと、実はですね、危ないと思ったんですね。だから天国に帰る前にエス様の洗礼を授けた方がいいと思ったんです。それぐらい危険だったんですね。ところがですね、なんだっけ、決勝版かな、2000しかなかったの。間違ってたら誰か分かってる人教えてくださいね。決勝版というのは本当は10万もっとあるそうですね。10何万あるそうですけれども、合ってますよね。間違ったら教えてくださいね、知ってる人ね。でとにかく2000しかなかったのがすごい勢いで増えていって、そして5000になってもっと増えていって、奇跡的に大部屋に移ったんですね。そして私たちがお見舞いに行くようになって、その後どうなったかって退院したんですね。退院した時は5万だったんですね。で、先生が言ったそうです。5万になったからって5万にならないようにってですね。何かというと、血を出したら危ないので、でもここまで回復した時も奇跡だから、でも血を出したら危ないから、その時はすぐ来るようにって言われた。で、これ以上回復することは普通はないって言われた。9万8000まで行ったんです。先生が驚いてしまってですね、10万になったらもう、ね、大丈夫だけど、まあ9万8000だったらもういいよって言われたんですね。そしたらその後ね、13万かな ?15 万かな、あ、17万が最高値で16万まで行ったのかな。で先生はこれありえないって言ったんですね。で、最後に言ったんですね、よっぽど美味しいものを食べてるんだろうって。今の中華料理店で店長の代わりになって、店長が病気になった時は店長代わりになってやってられるぐらい美味しいものを作ってられますけども。で、今日はね、珍しく、仕事なのかもしれませんけども、ね、いつも本当に日曜日教会に来て思いっきり賛美した後、十分休んでおられますけれども。ね、で、それぐらいハードに働いてるんですね。今、長崎大学でね、勉強しながら、バイトを一生懸命やったわけですね。でもあの時にですね、あの部屋から出れるって思わなかったんですよね、本人は。で、彼が歌った歌は深い淵からが大好きだったんです。で、去年3月に張さんが中国に帰る時に、覚えていらっしゃいますかね、昨日それを流したんですけど、放送で、彼は言ったんですね、5年前、2003年だからね、その去年だから5年前、5年前、本当に、彼女を通して神様を知って、そして、この本当に深い淵だった、その病室は深い淵だった、だけどその深い淵から本当に神様が助け出してくださって、この5年間で神様の愛を知った、神の恵みが分かった、本当に神様を知ることができましたって言って、張さんが帰る時に深い淵を歌ったんですね。で、昨日それを流したんですけれどもね。で、それを流しながら思ったんですね。この M さんですね、今一生もう病院から退院できないと、彼の場合は精神的な病ですけれども思ってたそうですけれども、私は知っています。必ず彼が退院してここに立って一緒に賛美する日が来ます。で、そのさっき言った彼、彼がね、今日はお勧めしてますけれども、ね、いつもここでね、賛美一緒にしたり、特別賛美を月に1回やってくれてますけれども、そんな風に一緒にきっと証しをして賛美してくれる時が来ると思います。で、そのね、この人はですね、で、彼が書いてくれた証に ね、留学生の彼が書いてくれた証の中に、退院してきて初めて教会に来た時、この人たちが自分のために断食をして祈ってくれたんだ、この人たちが祈ってくれたんだということが分かったって書いてあるんですよ。分かったって。そして本当にこの家族の中に自分は入れたって言ったんですね。で、皆さんね、祈りっていうのはね、分かるんです。人間は霊的な存在でね、本当に祈ってると届くんです。で、場合によったらね、ある期間は全然分からないかもしれませんが、時が満ちれば分かります。ね、私は説教してるときに、例えば妻が本気で祈ってるときははっきり分かるんです。ああ祈ってるとかね。それから例えば私は分かりませんでしたけども、ある時になってからこうね、両親がすごく祈ったってことがね、言われたからじゃなくて霊に分かるんですよね。で、祈りっていうのはね、届くんです。そして本当に働きかつ分かるんです。で、クリスチャンができる最高の愛ね、よくクリスチャンって愛って言われますけどね、最高の愛はね、祈ることなんです。で、祈るってのはね、何もできなくなった最後のなんか祈るしかないっていう人は言いますけども、これは神様を知らない人の言葉です。祈りってのは最高の武器です。これに勝るものはありません。だから皆さんですね、ぜひね、長崎教会に今回人教セミナーの時にね、祈祷院ができるって時があったんだ。で、祈祷院ができるって時があったのは、ガリラヤとパトモスなんです。で、日本ではっきりその予言で、ああいう風な形で祈祷院と言われたのは、今ありますけどね、予言って言われたのは長崎なんですよ。 神様はなんか特別な計画を持ってらっしゃると思うんですね。ぜひ皆さんですね、今からちょっと一言だけ皆さんのために祈りますけれども、ラジオでも祈ったんですけれども、祈りますけれども、心は一つと思いますけど、それとともに、皆さんの家族や友人たち、もちろん自分の問題も含めてね、本当にね、祈ってほしいと思うんですね。で、祈りは神の手を動かします。それは、決して無駄には終わりません。もちろんね、すぐ答えられないことがありますよ。ね。ある期間祈ることがあるかもしれません。でも必ずそれは答えられたことはね、知っててほしいと思います。彼の場合もね、この、ある期間祈ってたんですよね。そしたら本当に奇跡的に回復して、帰ってきたわけですね。良くなりすぎてですね、ヘモグロビンもなんかすごく数値が良くなって、全部の数値が良くなって、今良くなりすぎて、仕事にちょっと追われすぎておりてるんですね。いろんなね、全部生活費も学費も全部自分で払ってるからでしょうけれども、ね、だけどでもこれはね、奇跡ですよね。そんな仕事なんかできる体じゃなかったですね。だから本当に、ね、すごいなというふうに思います。だからね、そういう神様の技をね、ぜひ期待して皆さんですね、祈ってほしいなというふうに思います。ちょっとね、今日の説教とは直接かからないんですけど、なんか主がね、このこと分かっちゃっておきなさいって言われたのでね、祈りました。一言だけお祈りしますので、上小島の M さんですね、43歳の男性です。1月27日生まれってね、書いてきてますけど、お祈りをします。心を合わせてください。天のお父様、長崎教会が、やっているラジオの番組のゴスペルメッセージのサタデーナイトで土曜日の9時に変えなさいと言われて、確かに昨年の暮れから変えました。ちょうどその時からコネムさんはラジオ、偶然に、人間的には偶然に神様を導いたと思いますが、偶然に聞いて、その時からずっと聞いてらっしゃることを覚えます。イエス様、対人恐怖症やいろんな病気になって、心が病になって、非常に孤独感を覚えながら一生退院できない状況の中で、そう思って、本当に暗い気持ちと絶望感があったと思いますけれども、あなたは彼の中にイエス・キリストという希望を与えてくださったことをありがとうございます。イエス様、あなたが共におられることを、そして、本当にあなたがいつも一緒にいてくださって、イエス様、決して離れることがない方であなたを知ることができたことをありがとうございます。どうぞ、今その病院のそのところで、あなたが働いてくださって、彼に希望を与え、神様の言葉を与え、心を完全に癒し、そして様、対人恐怖症からも解放されて、お医者さんがもう大丈夫ですと、安心して退院させていくことができるように導いてください。そして、この場に立って、一緒に神様を賛美し、彼の証を、教会の神の家族と共に聞くことができるように、速やかに力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。生きておられる神様、心も体も癒すことができる神様、あなたが、ドデムさんに働いてくださって、M さんの人生をすべて知っている神様が、今までの歩みの中で、傷ついた心に、傷んだ心に、そして、全存在にあなたが触れて、全生涯にあなたが触れて、悲しみ喜びに変え、あなたの癒しの技を表してください。霊的な縛りや束縛や霊的な悪影響を受けているならば、今 M さんから、イエス・キリストの名によって、一切の悪しき霊の力を断ち切る。イエス・キリストの M さんの心に、人々の心が突き刺さっているならば、人々の眼差しが突き刺さっているならば、それを癒して、神の言葉によって、神の眼差しによって、完全にそれを癒して溶かしてくださり、解放してください。M さんの心に、イエスによって癒しを宣言する。神様、必ずあなたが速やかに導いてくださることをありがとうございます。イエス様、皆によってお願いいたします。アメン。どうぞ続けてお祈りしてほしいと思います。でもう一つだけお話をして聖書に入りたいと思いますけど、先週行ってきた教会の中にですね、ちょっと教会名は伏せておきます、ね、先週回ってきた教会の中にですね、一人のご婦人がおられます。もう今度就職する、専門学校行って就職するお嬢さんがいる、そしてもうすでに就職している男の子のいる3人子供さんがいらっしゃる奥さんなんですけども、その方がですね、実はもう6年か7年ぐらい前にですね、離婚されたんですね。そして、その時は神様を知らなかった。そして息子さんは、長男の息子さんはご主人の側に、で2人のお嬢さんは自分が引き取られたんですね。その後にそのある主の十字架の牧師の方と出会われて、九州の方ですけれども、そしてそこでイエス様に出会われて救われました。そしたら2人のお嬢さんも教会に来るようになって、本当にイエス様に出会ったわけですね。そしたら、そのご主人の方に行ってた息子さんとも時々会ってたんですけど、息子さんとも話したら教会に来て、彼もイエス様を信じたんですね。それで信じたんですね。まあ、では息子さんは、お父さんのこともあって教会にはたまにしか来なかった。でも信じた、本当に信じたんですね。そしたらですね、 今回殉教世界の時ですね、つい最近になってですね、なんかその不思議にその、こう離婚したご主人なんですけど、向こうもまだ再婚してらず、こちらも再婚してなかったので、こうなんかこうなんか話す機会があったそうですけれども、向こうから連絡があって、そして今回の殉教世界の話をしたら、向こうからじゃあ一緒に行こうって言ったんですって。そして、そのご主人の方の車で、高速道路を使わずに下道で来たそうです。それはお金を節約したんじゃなくて、こうゆっくり一緒に話しながら行こうってことで、その奥さんの方の車はちょっと牧師に貸してあげてですね、そしてその奥さんの方の車は貸して、ご主人の方の車でその一緒に二人でいろんな話をしながら殉教世界に来て、だからそのご主人はですね、生まれて初めて来た教会は殉教世界いきなり殉教の招きがあったんですけどびっくりしたでしょうけど、でもなんか神の語りかけを感じます。経過があるんでしょうね。で、あの救いまではされなかったんですけれども、あのその後もそれでなんかバーンと跳ねたってわけじゃなくて、その後もまあ非常に良くなって、正解に来れるかと思ったんですけど、ちょっと正解には今回来れなかったんですけれども、あの良くなったってことですね。でいよいよ回復と奇跡が始まるかもしれないってことでね、あのやっておりました。で普通はありえないことです。で普通はありえないことがですね、篠塚の教会にいますと時々聞きます。でこれから頻繁になっていきます。でなんで、おいでください。ただね、ある期間待たなきゃいけないことがある。で、待つときって楽しくないかもしれない。でも、必ず死の時が来るとね、神様の手が伸ばされるってことをね、ちょっと覚えてほしいと思います。まあ、もっと詳しく話したいんですけど、それは、ね、ご本人が公で明かしされたら話しますので、ね、いろんなことが始まったわけですね。でそのことをね、皆さん覚えてください。で、殉教世界以降ね、あれ、ちょっと今までとは違うな、でちょっとじゃなくてかなり違うなっていうことを強く感じています。で、東京の州法を読まれた方は分かると思いますけども、秋元牧師はっきり言われてますね。一生のうちで、もう秋元牧師は実は本当の年は60歳なんですけども、生涯で、今までの生涯で最もアタックを受けた集会が今回の殉教世界だったって。最もアタックを受けた集会だったって言ってるんですね。はっきり公で言われましたからね。ってことは、だからひどかったって言うんですよ。それほどポイントがあった。それぐらい見頃があったっていうふうに、秋元牧師は言われてるわけですね。それ公で言われてますからね。だから、すごいポイントがあったんだと思います。で、死の十字架にとって今回の殉教世界って一つの大きな節目ですね。後々になって、はっきりわかるでしょう。で、ちょっとの節目じゃなくて、ものすごくなポイントになったというふうに思いますので、皆さんね、今まで開かれなかった扉が、開かれ始めてきますし、何も起こらなかったところに起こり始めてきますので、期待を持ってほしいというふうに思います。さあ、それで聖書に入っていきたいと思いますけども、今日はマルコの4章の35節から見ていきたいというふうに思います。さて、その日のこと、夕方になって、イエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われたと。イエス様が言われたんですね。さあ、向こう岸へ渡ろう。で、これはイエス様が弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうって言ったんですね。で、イエス様が弟子たちに言って、つまりイエス様からの言葉があって、まあ、神様からの言葉で始まったんですね。だから、弟子たちが向こう岸に行きたいとかですね、弟子たちが何かやりたいって言ったんじゃなくて、イエス様がまず語られて、そのイエス様の言葉から、神の言葉から始まったんです、皆さん。ね。これは、信仰で言ったらですね、すごい健全なんですね。で、皆さんね、ことを始めるときですね、ぜひ神の言葉を聞いて、神の言葉から始めることをお勧めします。そうするとね、どんなことがあっても揺らぐことがあるんですけど、揺らいだ時に神の言葉があればね、固く立てるんですね。だから、ね、この場合も、イエス様が言われたので、弟子たちは、もう夕方だったんですけれども、そこで、弟子たちは36節、群衆を、たくさんの群衆を後に残して、船に乗っておられるままで、イエス様は船に乗っていたので、そのままイエス様を連れしたと、向こう岸に。そしたら、他の船も、それについてきたわけですね。で、ところがですね、37節、すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになったと書いてあります。で、これは、どうも、ちょっと行った時に嵐が来たんじゃなくて、ある程度行って真ん中ぐらいじゃないかと思うんですね。つまり、ちょっと行ってだったら嵐が来れば戻ればしまいなんですよ。で、かなり行ってれば嵐が来たら頑張って向こう岸に行こうと思うと思うんです。ところが、おそらく真ん中あたり、ある程度行って、もう戻るに戻れない、行くに行けない、どうすりゃいいのよ、シアン橋ってわかりますかね。ありますけど、南に。つまり、前にも後ろにも行けないっていう状況になった時に、もう本当にその時に嵐が来たんですね。で、面白いと思うんですね。もっと早く来てりゃ帰ればよかった。もっと後だったら、まあもうちょい頑張れって感じだった。でももう、前にも後ろにも行けないっていう、その時に まあ、嵐ですね。これ、はっきり言えばですね。突風ですけど、激しい突風って書いてあって、波が被って、いっぱいになったと、ね、水、あの船は水いっぱいになったと書いてあります。で、しかもこれ、後見ると、弟子たちがイエス様に、私は溺れて死にそうですと言ってるから、あの、この弟子たちはもう外来薬の専門家でしょ、いつも言うようにね。ね、外来薬の専門家ですから、その彼らが溺れて死にそうだと思うぐらいだから、本当にすごい嵐というか波が来て、もうダメだと思う状況だったんですよ。と、面白い。イエス様が言って、神の言葉で始まったのに、こうなった。例えばね、お話ししましょうか。神様が言ったから、神の言われた学校に入ったのに、神の言われた職場に行ったのに、神が言われた結婚だったのに、神が導かれた教会なのに、ね。ああ、神様が言ってくださったのに、なんでこんなに、ね、問題が、嵐が、こんなことが起こるのっていうことが起こったってことです。で、もし皆さんね、皆さんの人生に今そういうことが学校で、職場で、家庭で、あるいは教会で許されているとしたら、間違ってたってことじゃありません。確かに主が言って導かれても、そういうことは起こるんですね。だってこの時、イエス様が言われて、船出したんですよ。弟子たちがね、イエス様、イエス様、向こう岸行こう、向こう岸行こう、お願い、お願い、お願いとか言ってね、じゃあ行きなさいって言ったんじゃないでしょ。イエス様の方がさあ、向こう岸行こうって、主が言われたから踏み出したんですよ。主が言われたからスタートしたんですよ。そしたら皆さん、皆さん、主が言われてスタートしたら普通ね、海を船がね、普通は橋こう、海を行くんですけどもね、精霊の風かなんかが吹いてきてね、船がピューンとか飛んじゃってね、パッと向こうに着陸するとかね、そういう奇跡が起こるってことを期待していいと思いませんか。確かにそういう奇跡が起こることがあります。しかしこの時はそうじゃなかった。でどうもね、弟子たちっていうのはね、こういう傾向があるようですで、こう嵐が吹いてくる、ね、しかもね、皆さん38節見ると嵐が来たわけじゃない。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。しかもイエス様はね、眠ってる、おそらく爆睡だったと思いますね。嵐で眠ってられるってことは、ちょっとの眠りだったかって目が覚めるから、爆睡。どういうことだった？イエス様は眠ってるんです。もちろんこれは後で見たら分かるように、もう、ね、イエス様はもう安心しきって、信じきってるから寝てたんですけども、でも、この時の弟子たちはそうは思ってない。イエス様が言って船出したのに、こんな嵐で私たち溺れそうなのにイエス様は寝てる。つまり、何もしてくれない。あ、ちょっとなまってますかね。何もしてくれないっていうのは大阪なまりかな。わかんないや。長崎では何て言うのかね。何ばしてくれん。違う。何もしてくれん。あ、何もしてくれん。ありがとうございました。ちゃんとね、コーチがいるといいですね。何もしてくれん。ね、そういう時には場は使わないんですね。何もしてくれん。ね、何もしてくれん。ね、ね、神様何もしてくれん。ね、神様が言ってスタンダーでしたのに、神様が言ったからこうやってやってきたのに、イエス様が向こう岸へ行こうと言ったのに、このままじゃ向こう岸でも行けないし、もう死んじゃうじゃないか。なのにイエス様は眠ったままで何もしてくれない。知らんふり。時々そういうこと思いませんか？あ、なんで神様がいたらこんなことになるの？こんなことになるだけじゃなくて、全く助けてくれないし、知らんふりで、もう全然なんか、って思いたくなるような状況だったってことですよ。で、もしそういうことが許されたらね、皆さんね、落ち込まないでください。弟子たちはそこを通ったんです。ね、で、もちろんこれは後を見たら分かるように信仰があればよかったんですけれども、それはまあ後でお話します。この時弟子たちはですね、海の専門家ですから本当に怖かったんでしょうね。もう本当に死ぬと思うぐらいの波と風だったんでしょう。で、彼らはどうしたかというと、ね、本当はね、信仰に立ってですね、イエス様が言ったんだから必ず行ける。イエス様が共にいて、イエス様が安心して寝てるんだから、俺たちも一緒に寝よう、大丈夫とか言ってね、寝るぐらいの強い信仰を持ってればよかったんですけど、そうはいかなかった。ね。で、彼らはどうしたかというとね、イエス様を起こすんです。イエスを起こしていった。で、起こしたことはよかったと思うんですよ。神様来てくださいって、こう、主に助けを求めたんです。ただ、起こし方がひどいですね。神様助けてくださいとかね、イエス様起きてください、なんとか助けてくださいとか、私たちは怖いんですとか、私たちはちょっと信仰はないのでなんとかお願いしますとかって言うならけなげですけど、なんて言って起こしたかと思うと、先生、私たちが溺れて死にそうでもなんとも思われないのですか、こういうこと言ったわけですね。皆さんね、こういうふうには言わないようにした方がいいと思いますね。イエス様、こんな状況なのに、あなたが言ったから船出したのに、こんな目に遭ってますよ。イエス様しかも助けてくれないって、なんとかしてくださいよ、イエス様。もういい加減にしてよ、とかっていう、そういう感じですね。これはよくありません。ね。 ただイエス様を起こしたことは良かったと思います。イエス様起き上がったわけですね。で面白いんですけどね、この時実は不信仰なんです。だからイエス様発揮があった信仰ないのを私は責めてるんですが、起こした時にイエス様は起き上がってですね、まず弟子を叱ってないんですよ。起き上がってね、なんて不信仰な奴らなんだとかね、ね、私が向こう岸行くって言ったから行けるんだよとかね、あるいはですね、ね、こんな嵐ぐらいね、大丈夫だからとかね、言ってないんですよ。弟子をね、信仰ないのはどうしようかってこう、ね、この後怒るんですけど、叱る前に、イエス様起きてくださいってこうちょっとひどい言い方ですよね。私は死にそうでも何とも思わないんですかってね、もうちょっとけなげに起こしてほしかったけど、まあ、ちょっとひどい起こし方だと思いますが、それでもイエス様起き上がられました。そしたらね、弟子たちを苦しめている風と波、この風と波が弟子たちを苦しめてたんです。その風と波、彼らの恐怖の原因です。彼らが今、死を恐れている原因です。その根本に向かってイエス様はふっと起き上がると、弟子たちを叱る前に、弟子たちの方を向く前に、いきなり起き上がって風を叱りつけた。そして、湖に向かって、黙れ、静まれ。英語で言うと、シャラップ、合ってますかね。ね、黙れ、静まれって言ったんですね。そしたら、風はやみ、大なぎになったって。弟子たちが死にそうだと思うぐらいからすごかったと思いますよ。ガリラ湖を沈黙してる彼らは死にそうと思うんだから。ところが、起き上がって、イエス様の言葉が発せられた瞬間、ピタッと止まったんですね。私、感動するのはですね、私がイエス様だったら恥ずかしいけどですね、一言弟子たちに言ってから沈めそうですね。パッ。それはないだろう、お前たち。もうちょっとけなげに言ってほしいな。絶対向こうつくんだから、なんで不信仰なんだ、いいか見とけよ、いいかよく見とけよ、見とけよ、シャラップと言ってですね、どうだ参ったかってこういう感じですよね。わかりませんか。いや、神様にそういうイメージ持ってる人結構いるんですよ。あれはね、本気で神に叫んで助けを求めた時にね、イエス様はね、起き上がってですね、その直面している問題に向かって命じてくださったんです。そして風も静まり、波が静まったんです。驚くべきことですね。しかも神様の愛は本物ですね。その上でちゃんと注意しましたね。どうしてそんなに怖がるんだって。信仰がないのはどうしたことですって。ということは、ここでポイントだったのは信仰がなかったんです。だから今日この話で、今年は信仰が勝負でしょ。こういうとこ通りませんか？神様が確かに導いた。確かに神様が導いた。神様が導いた。ね、職場、神様が導いた家庭、神様が導いた学校、神様が導いた教会、神様が導いた家、ね、神様が導いた奉仕、神様が導いたこと。なのに、嵐も吹けば風も吹く。信仰の道をなぜ険しって、これが分かる人は古い世代ですね。ね、イエスを頼りに私は生きるってね。それ何かというとね、せっかく神様を、に言葉に従ってきたのに、当然神の助けがあると思ったのに、肉の目で見たら何の助けもなくて、このまま行ったら死んじゃうじゃないかってところが荒れてるってことなんですよ。でもいいですか、神の言葉で始まったんです。イエス様が向こう岸に行こうって言ったんです。必ず行けるんです、主が言ったなら。だからこの時言ったの、どうしてそんなに怖がるんだって。面白かった、信仰がないのはどうしたことだって言った、私が言っただろうって。もう一つ、二つあるの、一つは。一つはイエス様の言葉があった。もう一つ。イエス様ご自身がいたんですね。しかもイエス様が爆睡してたってことは、まあ、人間的には疲れてたってことも考えられますが、もう一つは、安心しきってたってことですよ。いいですか？言葉があってイエス様がいたんですよ。だからさっきね、冗談っぽく言いましたけどね、こういう時はどうすればいいか。あ、もうイエス様が寝てる。イエス様もご岸に行こうって言ったんだから、もう、着くに決まってる。ね。もう人間的に見たらもう目開けてたら怖くなるだけだから、この際イエス様の子に一緒に寝ようとか言って、ね、それぐらいね、もう死ぬときはイエス様と一緒に死ねばいいんだってね、それぐらいいいですか、死にはしませんよ。ちょっと極端に言ってますよ。それぐらい、もう、立っちゃえばいいんですよね。で、できない人、そうは言ってもちょっとできないなと思う人は、弟子たちと一緒です。起こせばいいんです。死に叫べばいいのです。ただ、ちょっと弟子たちの真似した酒起こし方しないでね、すいません、神様、私は弱いので起きてください。やっぱりちょっと助けてくださいってこう、そういうふうに言ってほしいなと思いますけど、主に叫べばいいのです。わかりますか？で、覚えてほしいんですよ。神の言葉で始まったら必ず向こう岸に着くんですね。そして、面白いのはね、向こう岸に着いた時弟子たちは、 40節、彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や水まで言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。ね、向こう岸に着いた時に、実はこの嵐があったおかげで、弟子たちはそれまでもイエス様が病人を癒せることを知っていました。奇跡を行うことを知っていました。でも、風や波までイエス様が一言言えば従うってことは知らなかった。この自然界さえもイエス・キリストの支配の中にあって、自然界さえもイエス様が一言で従うんだっていう。いいですか？船出する前よりも、嵐に遭う前よりも、もっと大きな神様の力、もっと大きな神様の愛、もっと大きな神様の真実を知ってたんです。向こう岸に着いたときは。で、向こう岸のときに何が起こったのね。これゲラサ人の地なんです。悪霊追い出しなんです。次の働きが待ってたんです。で、皆さんね、神の言葉で始まって困難が来るときいいですか？今知ってるよりもっと大きな神の愛に出会います。もっと大きな神の力を体験します。そしてね、向こう岸に着くときにね、新しいことが始まるんですね。新しいことが。で、私ね、新しいことが今始まろうとしてるなとすごく思ってるんですね。だけどその前にね、嵐が合ってる人が結構いるんじゃないかなと思います。ね、で、先週も話したでしょ、北九州教会のことを、ね。新しい人が来たりして、今まで全然連絡来なかった人が来始めて動き始めた。ところが、あそこの生活はいつも明るく元気なのに、今回はちょっと尋常じゃないぐらい圧迫があった。で、私はそのこと言いましたね。否定的な意味じゃない。本当にこれは技が起こる前だって私は思ったんですね。いいですか？嵐が来た人は落ち込まないでください。これはね、神の大きな恵みをあなたが知るためです。しかも面白いのは、外来語で弟子たちが嵐になったでしょ？死ぬと思ったでしょ？一番得意な分野なんですよ。一番彼らが知ってる分野なんですよ。そこで彼らは神を体験したんだ。ああ、それさえも神の知らないな、ね。そして向こう岸に着いたわけですね。で、これからね、主のね、技がね、大きく始まっていくことを思います。どうぞ皆さんね、そのことを覚えて歩んでいただきたいというふうに思います。お祈りします、天のお父様。御言葉をありがとうございます。あなたが生きて働いている神様であることを本当にありがとうございます。私たちの人生には、神様の言葉で始まったのに、神様の導きでスタートしたのに、うまくいかないことや、正直にもうおしまいだとか、どうなるんだろうと思ってしまうような、そういう厳しいことが許されることがあります。ペトロたちが、弟子たちが言ったように、死んでしまうと思いたくなるぐらい厳しい状況に陥ることもあります。でも天の父様、あなたはそんな時に、必ず私たちが知っているようにもっと大きな神様の真実と力を持って答えてくださり、技を成してくださることをありがとうございます。願わく私たちはその時に信仰を用いて神様の勝利を見ていくことができるように、また、恐れがどうしても来る時には神様に叫んで、神様に助けていただき、神の大きな力と愛をもっと深く知ることができるように導いてください。弟子たちが向こう岸に着いた時に新しい働きが待っていたように、なんか一人一人の人生に新しい事柄がきっと始まってくるんだろうと思いますけれども、どうぞ向こう岸について神様に応じられた新しい働きに携わっていくことができるように、一人一人を力強い御手を持って導いてくださることをお願いいたします。あなたの皆を褒めたたえます。あなたの皆を賛美いたします。感謝します。癒しと解放のためにお祈りしたいと思いますけれども、まずいつものように短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに、祈りが手に届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書はすべての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めの時を持ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今自分の体に痛みがある方はそこに手を置いてくださって、また、兄弟や家族、友人に問題があったり、あるいは病気があったりする方は、その方のことを思い浮かべながら祈りたいと思います。また問題がある方はそれを主の前に差し出しましょう。このあなたの願いと求めに主は答えてくださいます。天の父様、今イエス・キリストの皆によってあなたの身元に参ります。一人一人があなたの前に差し出したこの願い、求め、手を置いているその場所に、体に、心に、霊に、問題に、また一人一人のその家族に、友人に、今思い浮かべているその方に、今あなたが手を置いてくださって、あなたの癒しと解放と勝利を具体的に表してください。あなたは今、確かにあちらこちらで技と奇跡を始めておられます。どうぞ今、一人一人の体に、心に、問題に、霊に働いて、印と不思議、奇跡と癒しを与えてください。イエス・キリストの皆によって、関節の痛み、肩、膝、腰、イエス様って命ずる。よっそれよっ イエス・キリストによって鬱の霊を出て行く。だから昼夜逆転している方はないけど、この生活習慣病、昼夜逆転している人にあなたの手を入れて、神の方法で生活を元通りにできるように、神様、あなたの手を入れてください。あなたの手を入れてください。恐れが来ている方がいます。全く恐れを締め出します。今精霊で満たし、神の霊で満たして、恐れから解放してください。イエス・キリストによって精霊満たされよ、神の愛に満たされよ。膝の裏側って言ったらいいんでしょうか。そこに痛みがある方に塩を触れてください。喉に調子が悪い方に触れてください。鼻詰まりに塩を触れてください。イエス・キリストによって癒されよ。迷ってる方がいらっしゃいます。でもはっきり、実は神様はこっちだって言ってるということを深いところで分かってるんですが、でもやっぱり迷ってる方がいらっしゃいます。あなたは主に従うことをためらって恐れて言ってはいけません。主に従うことは失うことではなく受けることです。主に従うことはこの祝福を見ることです。恐れずにためらわずに、あなたの深い心で実はあなた自身がもう気づいている、そのことに応答しなさい。その時にはっきりあなたは神の手を、そして神の真実と報いを見ると称されます。イエス様、ありがとうございます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをお願いします。